tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
buddham saranam gacchami
buddham saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
sangham saranam gacchami
sangham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami
kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami
musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu
どうぞゆっくりリラックスして聞いてください。はい、はい、 今日は池袋 の、 あの金楼節会館に来ています。まあ、ここ池袋ですから、あの特に東京の北の方、多摩あるいは多摩地区とかね、埼玉県とかあるいは千葉県とかに住んでらっしゃる方、まあ本当鎌倉までねわざわざ来られるの本当大変だと思うので、でも池袋だったらね、あの来やすいので、ね、まあぜひ、池袋の方に皆さんいらしてください。これはだいたい月に1回、だいたいじゃない、月に1回やっていますのでね、あのいつも、一方案のポッドキャストのところに予定はちゃんと載りますので、ね、それ見て、ぜひいらしてください。はい。それで、まあ、ここの、まあ、池袋の会と一方案の会を、まあ、意識的に分けてるわけじゃないんだけど、あのやっぱり、こっちの方がもうちょっと分かりやすい話をしようと思ってんだけどだけどなかなかあの難しくて、まあ、やっぱり、ね、あの流れがあるんでね、あの こうずっと数ヶ月っていうか、まあ、ずっと流れ話としては流れていて、まあなんか連続テレビドラマじゃないんだけど、あのまあドラマじゃないけど、まあ、流れがあるんで、その流れに従いながらお話ししているので、まあだからあの連続ドラマを見てない人がいきなり見てもね、ちょっと、登場人物 の、 あの人間関係が分かんなくて、よく筋が分かんないっていうね、のと同じような現象が、まあ、起こっちゃってるんだろうなとは思ってるんですけども、でだからなるべくねこの、池袋の回はあの連続の一つじゃなくて、まあ、あの1話完結のね話をしたいと思ってるんだけども、全然完結してないぞって言われますのでね、だから一応ここはね、あのそんなに仏教に対する予備知識も瞑想体験もあのそんなにない人でも、だから普通の一人の人間として今この現代の日本を生きている、ね、人として来てもらっても、分かりやすい話をしたいと思ってるんだけどあのなかなか難しくて、もう私もお前の話分からないって言われ続けて何十年っていう人間だから、まあそれでもね、それでもポッドキャスト今3000人以上聞いてくださっているし、まあそれでもなんか伝わってるのかなという気はするんですよ。で特にねこの、まあ、さっきも始まる前にあの言いましたけど、まあ、5月の終わりにねあのブータンから、ブータン2週間行ってたんですけども、あの帰ってきて、で本当にそれ以来ここ、6回ぐらいですね、あのかなり本当に際どい話をしてきました。あのでまあそれはせざるを得ない、私にとって個人的にせざるを得なくて、でだからその時にお前にとってのそのそれは個人的な事情であって、あの一般の人は関係ないんじゃないかって言われて、まあ、実際そういう面もあるんですけども、でも、ここ1ヶ月ちょっとの間にいろんな人とのメールをやり取りしたりいろいろ会うことでね、あの、今確信をしているのは、私にとってこれは非常に重要な問題なんだけど、多くの人にとっても同じく重要な問題で、だなっていうことをね、あの本当に、今感じているんですよ。で今朝もねあのメールをお出ししましたけど、その中でもねあのある大学生からのメール紹介しましたけど、彼も本当に不思議なあれでね、あの、まあ、その人接種に1回来てちょっとあの住んでるとこが遠いんでね、それ以来、ね、まあ、時々この会にも来られるんだけど、なかなか会う機会もあんまりなくどうしてるのかなという気もしてたんだけど、あのなんか最近禅の本を読んで、それも、サーキコードロシっていう、まあ、私のひおじいさんじゃないね、ひおじいさん血の上じゃなくてね、法の上でのひおじいさんにあたる先生なんだけど、あのその本を読むと、まあもちろんサーキコードロシっていうのは、まあ、近代日本の最高のね最高峰の、禅僧って言われて、宿なし行動とかね、あの駒澤大学の教授もされたり、 まあ、大法輪からさっき行動禅宗というのが、ね、今出ていて、特にその日本で座禅をやる人たち、まあ、かなり年配の人たちになるけども圧倒的な人気を今でも誇ってますから、ね、だから皆さんも 今の新刊書の本屋行っても手に入るし、仏教の古本屋の方行っても大量に手に入る、まあ、そういう非常に人気も終わり で、まあ、もちろん評判も最高に高い、ね、ロシーですけども、でその方の口癖として、宇宙いっぱいのうちことか、ね、自分が自分を自分するとか、まあ、そういう、まあ、先ほどロシーらしいいろんな表現があるんですよ。まあ、そういう本を読まれて、これだったらこれアートマンじゃないのってね、アートマンだったら仏教は無我だから、アートマンを否定だから、ああじゃあこれは無我とまともにぶつかるのかっていうね、ことを、まあ、思っていたらしいんですよ、その大学生の男の子がね。でそれで、まあ、この、まあ、彼はずっと毎週ポッドキャスト聞いてくれてるんだけど、そしたらここ1ヶ月ぐらいのねポッドキャストがまさにこの話題を連続して連続ドラマとして取り上げて、で、まあ、先週それこそ先週岩手の人が来られてね、今日代表質問されましたけど、それがまさにその代表質問がまさに彼が実際にその大学生の男の子も自分の心の中で思っていたこととほぼ同じでっていうっていうようなメールを今朝くれたんですよ。でそれでそれちょっと皆さんに紹介しましたけど、だからそういうメールを読むだけでも、ああそっか、やっぱりこれは私一人が、ね、山下という人間一人の問題ではなくて、本当に多くの人にとっての問題なんだなっていうね、ことを今感じているんですよ、ね。まあちょっと今日初めて来たこれあんた何言ってんのっていうおかんですよ。まあちょっとあと もうちょっとちゃんとしたことを話しますから後でね。でそれ で、でそう言いながらも全然みんな納得いってないっていうこともまあ私も今感じているんですよ。 ですから ここにいらっしゃる今日ね何人かたくさん来ていらっしゃるけど、まあ、この部屋にいらっしゃる方、そして今ポッドキャストをね聞いてくださっている方々に、申し上げたいのは一つ焦らないでください。焦らない、ね、で焦らないっていうのは要するに分かんないとか納得いかないとかで、要するに結論をすぐに出すっていうことはちょっとやめましょうっていうことなんですよ、ね。っていうなぜかって言ったらば、私らが今扱ってる題材っていうのは非常に微妙な題材なんで、はいじゃあ A か B かどっちっていうね、クイズ番組じゃないんだからね、二者択一のクイズ番組だったらばね、A とも言えるし B とも言えるしなんて言ったらクイズ番組成り立たないんだけども、この我々が今扱っているのはそんな A と B のうち A が正解で B が不正解、あるいは B が正解で A が不正解というような単純にはいかないんですよ、ね。でそれでだからそのなんていうかな、じゃあで大抵ね我々はそういうのはすっきりしなくて、すっきりしないとちょっと苛立つんですよ、ね。だからそれに対して A が正しい B は間違ってる、あるいは B が正しい A は間違ってるっていう方がすっきりしちゃうわけね。でその方が気持ちいいんですよ。だけどそれによってあまりにも多くのことを我々は失ってしまうので、であるいは失ってきたのでね、今はとにかく結論を出すのはちょっと焦らずにやりましょうってことなんですよ。だからっていうのはね、どういうことかっていうと、まあ、歴史的に言えばね、まあ、A か B かっていうのはこれ無我か真我かっていうことですよ、ね。それで、それで無我が正しい真我は間違ってるっていうのと、真我は正しい無我は間違ってるっていう、まあ、要するにまあやっぱり歴史的に、ね、分かれちゃったわけですよ、ね。それでお互いに、どっちの陣営につくかなんていうことでね、やってきて、で、まあ、でおまけに、まあ、日本という国は大乗仏教の国ですから、基本的にはね まあ、ちょっと待って、あの代表マハヤナの国なんだけど、だけど別に神話が正しくて無が間違ってるなんてことは絶対マハヤナだって言ってないわけで、ね、あのそうなんだけども、ちょっとね、あのここ十数年の間に、非常に純粋に無がっていうことを主張される流れが日本でできましたから、でそれがもう一回新しい問題提起をされたわけですよね。あのいやじゃあどういう問題提起かというと、マハヤナが言うその大いなる自己ですね、 それこそサーキコードロシっていう、まあ、近代日本を代表する禅僧が言われるような宇宙いっぱいの自己っていうのものにあの大いなる自己なんですよ、ね、宇宙いっぱいの自己とかね、そういう言葉ですね。でそういう言葉がを果たしてあの初期仏教が言うような無我と、ぶつかってしまうのか、あるいはぶつかってしまうからあの前提言ったって、あるいは大乗仏教なんて言うけども仏教ではなくて、もうそれはなんかわけのわからないヒンドゥー教なんだ、ね、だからあの大乗仏教もバジュラヤナ、あのバジュラヤナ仏教もね、あの全部あのもう一切忘れるべきだっていう主張も当然あったわけですよ、ね、だけどあの我々が今ねあの問題にしているのは、まさにこの点で、そんなに簡単に決められることなのかっていうね、あの話なんですよ、ね、ですから、私あの皆さんに特にポッドキャストを聞いていらっしゃる方ね、あのまあまあ今日わざわざこんな池袋まで来られた方はあの、まあ、わざわざねこの日曜日の午後来られるんだから、 ある程度まで納得した上で来られたと思うんだけど、あの、まあ、ポッドキャストをね聞いてる方にあの私が申し上げたいのは、あの とにかく焦らないで、すぐに結論を出すことはちょっと待ちましょう、ね、待った上で、もうちょっとあの微妙な、ね、点を徹底的に見ていきましょう。そんなあの無我と VS 真我って、まあ、私もちょっとわざとメールの中で書きますけども、別に私もそんなこと思ってるわけじゃないですよ、ね、あのこっちのチームが無我チームがあって、向こうのチームが真我チームがあって、この無我チーム VS 真我チームが戦ってるなんて、そんな単純なわけがなくてね。でまずじゃあ なぜかって、無我ったってその無我の意味ですらね、そんなに単純なことではなくて、でそれもあのこれもメールにも書きましたけど、まあ、私のポッドキャストを聞いてらっしゃる福岡の方がね、あの、まあ、なんか非常に衝撃を受けて、でそれで、まあ、ある本をアマゾンから送ってくださったんですよあのなんか どういうことなのかなと思ったんですけど、まあ、読んでみたら、あ要するに無我って言ったって、今のが最先端の学問のから見ても、ね、そんなに単純なことは言えない、少なくとも単純なことは言えないってことだけは言える、ね、あのだから無我 VS 真我なんていうような単純な二者択一のような無我説は現代の最先端の学問から言っても成り立たないっていうね、あのまあ当然そうですよね、それは当然そうなわけで、ということで、まあ、この本だけね、あのメールにもご紹介しましたけど、まあ、ポッドキャストの聞いてる人が全員メール受け取ってるわけじゃないですから、あの一応紹介しておきますよね。あの岩波、書店ですよね、岩波書店から新しい古典入門っていうシリーズがあって、あのこれはあの本当に古典をね、読んで、それこそ、すごいですよ、これあの老子とかね、あの徒歩とか李白の詩とか、あの臨済録もあるし、法華経もあるし、あの西洋では、ガリアス戦記とかね、あとマルクス・アウレリウスとかいろいろあって、そういうシリーズをあの現代の日本の学者さんが、解説していくっていうね、そういうシリーズですけども、その中の、デスタニパータっていうのを、あの取り上げて、仏教大学の教授をされている、 浪川隆義教授ですね、浪川隆義教授っていう人が、まあ、書かれてます、スッタニバータについてね、書物誕生ということで、まあ、まあ、私もね、あの完全に熟読してるわけじゃないから何とも言えないんだけど、でも少なくともだけ一つだけ言えるのは、そんなに単純なことではないってことだけは言えるね言えますので、あのだからあの現代の最先端の学問のあれから言ってもね、あのだから、まあそんなに焦らずにいきましょう。でそれなぜかっていうとね、本当言うとその無我が本当か真我が本当かっていうのが単純な話ではないってことぐらいみんな分かってるんですよ本当は。だけどあの人間っていうのはやっぱり、セクトが大好きでね、あのでなぜかって言ったら、そこにはやっぱり我々のエゴと絡み合っていて、なんていうかな、その A が正しくて B が正しい、あ B が間違ってるってなったら、自分は A をの方だということでね、 B の連中バカにできるじゃないですか、ね、たったそれだけのことなんですよ、ね、だからそのやっぱりそこに自分のへんてこりなプライドとかなんかが絡んじゃって、人間というのはこれもずっと言ってきたけど、我々のエゴというのは必ず絶対自分は正しいと思いたがるんですよ。でなぜかって言ったら、ただようこそ、正しい、間違ってるだったら正しいが上じゃないですか。だから正しいなることによって間違ってる方を見下すことができる。そこで我々の、エゴ大好きなんですよ、そういうスタンスがね、だからだから正しいか間違ってるかに執着することによって、まさに我々は自分のエゴの奴隷になってしまうっていう、もう泥沼に入ってしまうわけね。だからそれだけはやめましょうっていうことなんですよ、ね、ですからあのそこをね、あのゆっくりと見ていきましょう、ね、あのだからまず今言えるのはね、無我 vs 真我っていうふうに、まあ、私もメールでわざとですよあれね、もちろんあんなの本気で書いてるわけじゃないんだけど、まあ書きましたけど、そんなあの無我 vs 真我なんていうのが成り立たないってことですね、そういうそのプロレスの試合じゃないんだからね。というのはなぜかって言ったら、無我っていうことの本当の意味も、真我っていうことの本当の意味もそんなに単純なことではなくて、だから本当にそんな単純なことじゃないから、はい無我があります、真我があります、それは真正面から対立しますなんていうことは言えません、ね、言えないってことだけは言えるんですよ、ね、あのそうだからそこら辺のスタンスをきちんとした上で、ちゃんと見ていきましょう、ね、そしたらあの本当にね、あの日本の我々は、こういう我々は、まあ、ハヤナの国で育った人間で、あの、まあ、日本人の DNA として、ね、まあ、ハヤナ入っちゃってるんですよ。でそれは、何も否定すべきことではなくて、あの本当に、素晴らしいものであって、でただね、あのただ、先週も言いましたけど、その素晴らしいはずのものが何とも、今どうしようもない状態になっていて、でそれがどうしてかっていうこともね、先週 1.0、2.0、3.0 っていうことを言いながら説明しましたけども、そこをね、あのもう一回、ちゃんと、見ていきたいと思っています、ですからそのなんていうかな、その私もね、あのさっきの 大学生が言ってたように、宇宙いっぱいの事故っていうことをあのっていうような言葉が飛び交う世界に私は入ったんですよ、20代の頃ね。あの私まあお坊さんになったのは大学卒業してそのままお寺入っちゃったんで、だから20代の真ん中で入って、で入ったところが、まあそういう最高道老師内山古生老師の流れのとこだったんで、それこそ、宇宙いっぱいの事故とか、内山老師は自己切りの事故っていうね、あのとか、出会うところ我が生命とかね、あのそういう言葉が飛び交う世界に私は入って、でまあ、あの皆さんもそれなんとなく分かるはずなんです、宇宙いっぱいの事故って言ったって、与田さん分かるでしょ、感覚としてはね、宇宙いっぱいの事故って、ね、あの日本の人だとその それこそ何て言うかな、自分って言ったってね、この単にこれだけが自分ではなくて、全てのものとつながっているんだっていうことは感覚としてわかるんですよ。これは皆さん絶対そうなんですよ。あるいはまあそう感じてるから、まあわざわざみんな私の話なんか聞きに来てくださってるんだと思うんだけどもね。だからその皆さんがそのなんていうかな、感覚として感じていること、全ての私っていうのは単なるこんなんじゃなくてね、全ての自然と本当に一番深いところでつながり合っているっていうのを皆さんは多分なんていうか山の中を歩いたりとかね、あるいは夜空の宇宙を、夜ね空を見上げたりとか、あるいはものすごく綺麗な自然の中を、トレッキング したりとかね、あの時に感じるし、でこれはねもうアーティストの人ね、それこそミュージシャン、ポップミュージックの人たちだってもうしょっちゅう言うじゃないですか、ね、そういうことは、あ全てがつながってんだ、でそのつながってるってことを 歌としてね、彼ら歌ってるわけですよ、ね、だから普通の日本のポップミュージックを聴いてる普通の日本の若者たちだって本当にそういう、ことをね、ポップミュージックって、まあ、普通の一番私らが接触する、ね、部分からでも入ってきていて、じゃあ問題はね、それは多分要するに私が何が、まあ、ちょっと今ちょっと、ま、今前振りだけしてますから、もうちょっとちゃんと入っていきます、ちょっと待ってくださいね。問題は皆さんがそういうふうに感じていることね、それこそポップミュージックを聴きながらね、あるいは綺麗な自然をのところを歩きながらね、でそういうふうに私っていうのは自然と本当につながってるんだなっていうふうに感じていること、それこそ体でですよね、それとじゃあそういうふうに感じているっていうことと、仏教が教えることとが実はぶつかっちゃうのかね、でぶつかっちゃうんだったらば、一応仏教徒として仏教をあれしなきゃいけなくて、だから自分が感じていることを否定しなきゃいけないのかっていうふうになったらば、本当に何ていうかな、精神葛藤が生まれちゃうじゃないですか、ね、だから私はそうはなってほしくないんですよ。だけどただなんていうかな、自分は自然とつながってるんだって言われてもね、それあまりにもちょっと大雑把だし、でなんか渡辺良子さんがある日はそう感じたとしてもね、次の日全くそう感じられなくて、もう怒りがこみ上げてきちゃってってね、なったら、じゃあある日とても非常に気分のいい時は本当にそう感じたんだけども、それが全然続かなくて、いつもはもう執着と怒りにまみれちゃってるってなったら、全然それだったら自分の人生の役に立たないじゃないですか。だから今ねここでやってるってことの一つは、本当に皆さんがそう感じていることをもうちょっときちんと理論的に整理して、でそれ と、仏教の本当の教義と本当にそこでつながるのかつながらないのかをきちんとチェックした上で、ね、その上でプラスじゃあ今ねどういうふうに日常を送ったらいいのかね、まあ、たまに時々はなんか自然とのつながりを感じるんだけども、普段はまあ非常にイライラしちゃって怒りが湧き起こるわね、しちゃっているっていうのは私のもうどうしようもないリアリティなんだっていう人たちが、じゃあどうしたらね普段もう非常にイライラして、焦りや、ね、不安とか怒りとか、ね、そういうものにまみれて生きている、ね、そこをどう整理して、それと自然とのつながりとかね、そういうことと全部、やっていくか、ね、そういうことなんですよ、私らがこれ今やろうとしていること、ね、だからそこをね、やっていきたいと思います、ね、それで、まあ、それをやっぱりね一番 されているのはちょっとティク・ナタ・ハンさんなので、やっぱりね、まあ、でもいろんな本読んでんだけど、特に、まあその皆さんにそういうのを伝えるっていう目的のために読んでいても、やっぱこの人ぐらいクリアな人はちょっといないんですよね。シンプルなんだけども深くて、深いんだけどもシンプルっていうね。普通シンプルだと浅いんですよ、ね、で深いと複雑になっちゃうんですよ、ね、だからシンプルで浅いっていうのはいくらでもあるわけですよ。だけど深くて深いけども複雑になりすぎて全然何がなのか分かんないっていうのもそれもまたあるわけね。だけどそのシンプルだけども深くて深いけれどもシンプルだっていうのは本当奇跡的なコンビネーションでね、これをされているのが、まあ、ティク・ナタ・ハンさんでもあり、あるいは、まあ、最近あんまり言わないですけど、まあ、でも時々言うか、エクハート・トーレさんとかね、まあ、そういう人たちなんですよ。でその人たち結局ね、なぜそんなことをそんな奇跡なようなことが成り立つのかといったら非常に簡単な話です。本当単純な明快に実物知ってるからなんですよ。ただそれだけのことなのね。だから本当の実物を知っていたならば、その実物というのはリアリティじゃないですか。だからそれは単なる表面的な理解じゃなくて、もちろんものすごく深いくらでも深いわけですよ、ね、だけども本当の実物を知ってるから、それ をとにかく要するにここなんだよっていうふうに指し示すことができる。シンプルにね、要するにそのコアの部分を指し示すことができる。だけど実物を知らないで、で情報だけだとね、情報っていうのもものすごい大量になっちゃうじゃないですか、ね、それだとこの大量な情報が一体何を意味するのかが伝えられなくて、で、まあ、何かについてもう自分が知ってる限りの情報をペラペラペラ喋る人って多いですけども、で結局それ一体何なの、でそのそういう人たちの話を聞いても、で結構その、中心が伝わらないっていうのかな、なんですよ。だけどもその、本当のね、ことを知っている人は、だから本当のことを知ってるんだから、それはものすごく深い深い経験を持ってるんだけども、だけどもそれを伝えようとしたらば、その中心の部分だけをスッとね、シンプルに伝えることができる。だからその本を読むと非常に不思議で、シンプルでものすごく分かりやすいんだけども、とてつもなく深くてでも分かりやすい、でも本当のところが伝わっていくってね、そういう奇跡のようなことが、そのスピリチュアルな世界あるいは仏教の世界で成り立っているのはそんなに多くなくてね、まあ、このティク・ナタ・ハンさんの詩の本とかエクアズ・トーレさんの本とか、ね、まあ、内山小正老師としてもそうでしたんだけど、なので、今日はね、まあ、こういう、まあ、池袋の新しい地球の会という、まあ、一応一般の人、今日初めてね仏教の話を聞きに来たっていう人でも分かるような話をしなきゃいけない場所なんで、やっぱりこうそれはこれが一番最高なんでね、ですね、はい、じゃあ今日の題ね、今日はガータ2つやります、鐘の音を聞くときにってしてください。鐘、ね、の音を聞く、聞くは、耳辺に解くね、聴覚教室の聴ですね。まあこれちょっとまあ鐘の音を聞く、っていうガータから来てるんだけども、まあ諸行無常に響きあるってなっちゃうけどねはい、そしたらね、ちょっとあれしましょう。私ちょっと最近あんまりやってなかったかな、まあ特に外国なんか行った場合に、みんなわーってみんな好奇心でみんな来るんだけど、その時わーってみんなわーってもう頭の中こんなしたままで聞かれてもちょっと困るんでね、ちょっといつもインドなんかで、話をするときはその法話の最初の時にねこれやるんだけど、今からね鐘を3つ鳴らしますから、ちょっと心を落ち着けて自分が吸うね、吐く、吸う吐く、吸う、吐く、ね、これ、自分の吸う息と吐く息、格好は関係ないですか、もう別に座禅の格好する必要ないですから、ちょっとやってみてくださいね、ちょっと自分ねしましょう。ポッドキャストを聞いてる人も一緒にお願いします。 はい、今日はね、今皆さんが感じられたこと、ね、についての話です。ですね、はい、皆さんは今ね、こういうことを感じたはずなんですよ。なんで勝手に決めつけちゃうんだけど全然あれだけど、今日もさっきも言ったように、今日もティグラタハンシのガータをね2つ読みます。これね、いつも言いますけども、プレゼントモメント、ワンダフルモメントっていうのが、英語の元の本の題でね、それをヒューマ君が、この瞬間が全ての幸福っていうね、っていう日本語の題にして、でそれはサンガ出版ですね、テラバダの、本たくさん出されているサンガ出版から出してますので、これ本当にいい本なので、しっかりした作りなのでね、ぜひポッドキャストを聞いてらっしゃる方も一冊を手に入れたらいいんじゃないかなって、ね、っていうと星君もサンガも喜ぶけどはい、でね、今日は2つのガータで、それも両方とも今のね鐘を聞くガータをね、ガータっていうのはね、まあ、詩なんだけど、詩要するに下ですね、下文ですね、まあ、要するに短い詩の形をした、教えですね。っていうのはその、まあ、ご存知のようにね、今だったらもう、情報っていうのはまあこういうふうに紙に印刷したり、あるいはデジタルとしてね、デジタル化して、それをインターネット上とかねなんかでもういくらでもあるわけですよ。だけど昔はそんなことももちろんなくて、でそれこそ仏教、まあ、ご存知のようにね、仏教だって、まあ、今仏典っていうとなんかみんな本をね想像するでしょうし、まあ、実際それは正しいんだけども、現代においてはね、だけどご存知のように、お釈迦様からしばらくはね500年ぐらいでしょうか、全然本なんかに書かれてないわけですよ。でそれこそ本当に、人から人へ伝わってきて、でだから人から人へ伝わるってことは記憶しなきゃいけないじゃないですか、ね、で、まあ、昔、まあ、私らはね記憶するっていう訓練を受けてないんですよ、現代の教育を受けた人間は。だからその人間が記憶するってことはどのぐらいできるか私ら知らないのね。私も普通の日本の学校教育を受けた人間だから、やっぱそんな訓練を受けてないんですよ、まあ、せいぜい語学を勉強するときに語学のねいろんな文を覚えるとかそういうことはしましたけどね、あるいは日本の古典をちょっと覚えるとかそういうことはしましたけども、だけどその普通その学伝統的な学問の場所では記憶っていうのはすごい量するんですよ、とてつもない量。そんなこと記憶するどうやってやるのっていうね、それこそ ご存知だと思うけども、テラバの世界ではティピタカを全部記憶する人だってね、まあそれは数人ですけどね、いるわけですよ。ティピタカっていうのはね、3つのバスケットを全部ね記憶しちゃう。だけど、まあ、それは特殊な人だけど、だけど例えば普通にミャンマー行って、普通のミャンマーの長老たちに会うじゃないですか。でそうすると、まあ、私の場合はパオセイドって人だったんだけど、全部ね頭に入ってるんですよ、すごい の全部の吸ったねお経も、それから代表的なビシュディマッガとかね、アビダマッタサンガハとか、そういうのが全部入ってるんですよ。でそれの、お経のそれからコメンタリーっていうのもね、あった方って言いますけども、それも入っていて、でそれで私らがパウゼルに質問するじゃないですか。そうすると、あそれはねって言って、わわわわわって言って、タチパタナスッタのね、ここのとこにわらわら言うでしょ、お釈迦様もこうおっしゃるでしょって言って、サティパタナスッタわーって、まあそれサティパタナスッタぐらい覚えるのはまあできるかもしれないけども、それのコメンタリーとかね、そのまただってもうああいう人本当そういうことを引用し始めると止まんなくなっちゃうんですよ。でそれでも延々とその自分の記憶のままのになってる。だから人たちにとって 本なんてそんな必要ないんですよね、っていうのはもう頭に入っちゃってるから。 だから我々はあの今日のとこ何ページの何時ってなるけども、あのそれこそそれが全部あの彼らの脳の中に入っちゃってるから、あので脳の中を見れば、ああこうなってこうなってってなるからね。これはすごいね。これが現代の我々、うんともすんともピンとこないんだけど、だけども学問をするってことは結局ついこの間まで結局そういうことだったんですよ、ね、ものすごい量のこれを全部この頭の中に入れちゃってね。でだからもう 本も必要ないし、あのだから旅行だってもうこの 何千冊の本がもうこの中入っちゃってるんだから、要するに 今だったらハードディスクの中入っちゃってるようなもの、あるいはね、あの今だったら可能ですよ。それこそ iPod なり何だったら iPod を、まあ、あれ音楽だから情報あれしちゃうけど、 iPod あれあの文字情報だったらすごい量入るじゃないですか、あんなたったするだけで。でも結局それと同じようなことが iPod じゃなくてこの実際の頭脳の中に入っちゃってるのが普通の、そんな大学者なんて人、大学者はもちろんすごいけども普通 の人だってそのぐらいしてるわけですよ、ね。でまあちょっとこれ あれしたけども、でそういうふうなんで、それでもねあの覚えるのって大変だから、まあ、それにしたら詩の方にしたら覚えやすいからっていうんで、まあそういうあのそういう宗教の本は詩の形を取ってること多いわけですよね。それで、だからあの詩の形にしてそれは完全に覚えて、で非常に凝縮した教えが詰まってますからね。でそれとそれの解説っていうふうな形で、ね、流れてきてますね。でそれで今日はあのそれの現代版ですね。あの、まあ、これも何回も言ってきましたけど、ティクナ・タンソノがあのガーターを、ね、書かれていて、でそのガーターは、一応伝統にのっとってるからあのそれにオリジナルもあるんですよ。だけどもオリジナルのそのまま現代語にしたんじゃなくて、非常に現代風なあの風にアレンジ してますね。だからほとんど自分のオリジナル料理みたいな感じにしてます、ね。それで、鐘の音ですね、ちょっと読みますね、ちょっと英語と星君の日本語とね読みます。あ、本持ってる人はねあの111ページですよ。まあ、まだ明日か明後日にこれメールで送りますけどもね。 Hearing the bell, I am able to let go of all afflictions. My heart is calm. My sorrow ended. I am no longer bound to anything. I learn to listen to my suffering and the suffering of the other person. When understanding is born in me, compassion is also born. 全く私言ってることと同じことなんて言っちゃったら、はい、あの星君の役ね。鐘の音を聞くと私はすべての苦しみから解放されます。私の心は落ち着き、私の悲しみは終わりを告げます。私はもはや何者にも縛られることはありません。私は自分の苦しみと他人の苦しみに耳をかける傾けることを学びます。知恵が私の内に現れるとき、思いやりの心もまた生まれるのです。星さんはね、思いやりっていうことをあの訳語をあの使ってます。後でも出てきますけど、これはあの英語はもちろんコンパッションですから、あのこれはもちろん、慈悲ですね。メッタカルナのことですから。まあ、コンパッションで普通はカルナのっていう風なのが、まあ、カルナコンパッションね、メッタラビンカインネスっていうのは一応標準的な訳なんだけど、だけどティクナタンさんがねコンパッションって普通に英語で言うときは普通大体メッタとカルナの両方の意味を兼ねてるますから、あのだからあのカルナの意味だけで取る必要は私はないと思うんだけどね。あの、まあ、だから慈悲、普通に慈悲でいいですよね。はい、でこれが今あの皆さんが感じたことなんですよ。でまあもうちょっと心配しないあの説明、あの解説していきますからね。じゃあまずねちょっとティクナタハさんご自身の解説を読みます、ね、でその後もちろん私が話していきますからね、はい。毎日私たちはさまざまな執着に巻き込まれ苦しみ続けています。手放す方法さえ学べば幸福はすぐ実現されます。心配事のせいで命の不思議をよく知ることができないのです。 皆自分にとって最も重要なものを思い出させられるような経験をしたことがあるはずです。ある時は友人や先生から、またある時は鐘の音から思い出すことでしょう。鐘の音は私たちを今この瞬間の自分自身に立ち戻らせ、状況をより明晰に知ることができます。そうして自分の心配事や割愛といったものを捨て去ることができるようになり、今ここに常にある命の不思議に自由に触れられるようになるのです。私たちはまた他人の中にある苦しみを自由に見ることもできます。自分の呼吸を見つめ、気づきを持って他者を観察するならば、その人の苦しみを理解できるようになり、自らのうちに思いやりの力が湧いてきます。彼らの肉体的精神的苦痛が明らかになるに従って、理解をもととした思いやりの心が生まれるのです。思いやりと理解は相互に依存したもので、同時に生み出されてくるものです。自分にとって受け入れがたいことを他人に言われたりされたりした時でも、私たちの思考や行為には思いやりの心が現れているべきです。自分の愛情が他人が謝罪してくれるかどうかや、他人が自分にとって好ましい存在であるかといったことに左右されるものではないということを明確に理解するまで、この実践を続けなければなりません。その時、自分の思いやりの心がしっかりとした本物であるとわかるのです。はい、この解説で完璧なんだけども、多分まあこれだけだと分かんないかなので、まあ、ちょっとね、私が、していきますね。はい、この解説をそのまましてもいいんだけど、もちろんしますけどね、あと10分ぐらいしたらね。ちょっとその前に、お話ししたいのはね、今ね聞かれただけで、鐘の音を聞くっていうことね、そしてそれ何かに気づいているっていうこと、そしてそれによって何かから解放されて、幸せになって、でそうすると、自分の、中に慈悲が生まれて、他人のことも理解しやすくなってっていうようなね、大体流れですよ、今日のところはね。で、これはもう皆さん、ね、今日初めて来られたことはあれかもしれないけど、大体よく聞かれている教えと同じ流れだと思うんだけども。で、だからこれは後で解説していきますけどもね。それが、先週まで私が言っていた、1.0、2.0、3.0 とね、どうつながるのかっていうね、とこを、なんだけど、結局ね、 1.0 の世界っていうのはどういう世界かって先週言ったように、そのすごい言葉だけが飛び交う世界なんですよ。その宇宙、別にね、今から言うことで誤解してほしくないんだけど、宇宙いっぱいの事故っていうのは私の先生である佐々木朗氏の言葉だから、だからこれで聞いて、私が佐々木朗氏を批判してるなんてまさか受け取る人いないと思うんだけど、結局悲劇はね、どういうことかっていうと、結局佐々木小道老師みたいな本物の前僧たちは本当に宇宙いっぱいの事故っていうことを分かってたわけですよ、ね、だけどそれを聞いた我々は言葉だけを受け取っちゃって、結局本当の意味で宇宙いっぱいの事故なんて全然うんともすんのピンとこなかったっていうのが本当ですよ、ね、だけどうんともすんともピンとこないところでそういう言葉だけが飛び交っちゃうから、非常におかしなことが起こってきてしまった、ね、で言葉がすごいから、言葉に めくらましされちゃって、自分のもうどうしようもないリアリティが見えにくくなってくる、ね、宇宙いっぱいの事故なんて言ってしまったら、自分の中のなんか怒りとか、もうどうでもいいやってなるじゃないですか。でどうでもいいやってなって本当に怒りがなくなるんだったらそれでいいんだけど、なくならないんですよ、ね、結局愛も分からず日常の中では非常にイライラして、非常に心配事して、非常に人間関係もうまくいかなくてっていうような どうしようもない日常があるのに、その一方で宇宙いっぱいの事故なんて言っちゃうと、なんかねそこで非常にアンバランスになって、実はそういう素晴らしい言葉によって自分のリアリティが見えにくくなってしまうっていう、どうしようもない落とし穴があったのね。でそれがあの仏教瞑想 1.0 の世界です、ね、でこれ絶対誤解してほしくないのは、佐々木小太郎氏が仏教瞑想 1.0 だって言ってるんじゃないですよ、ね、佐々木老師は 3.0 です。だけども佐々木老師のそういう言葉を聞いた我々が 1.0 だったっていうね、そういう話です、ね、あのでそれでもう どうしようもないから、そこで私らはその、じゃあ本当にどうしたらいいのっていうことが分からないで、あのうごめいていたわけですよ我々はね。でそこで、これも本当に私自身がこのティグラント・ハンさんにお会いして、あここがその手がかりな、要するに手がかりなんだってことを教えてくださった。それがもちろんマインドフルネスですね。マインドフルネスで、そのマインドフルネスっていうのが東アジア の大乗仏教の伝統の中であんまりはっきりと伝わってこなかったっていう、ね、ことを、まあ先週あの内山老師のエピソードからね、あのお話しして、で、まあ先週のあそれあのメールで出しましたから、読まれたと思うんだけど、まだ、あの、元々の原文ですね、あのなんだちびくっていうね、念を守りなさいよ、念を忘れちゃいけないよっていうお釈迦様の教えは、まさにマインドフルネスを忘れちゃいけないよ、いつも気づいていなさいよってね、もう私らが散々、聞いてきた、ね、あの長老方から教わってきた教えと全く一緒で、なんだけどそれがうまく結局、東アジアの大乗仏教の中で非常に伝わってこなかった。でそれをね多分道元に感じてたんですよ。それで道元人があのそこちょっと引用しなかったけども、あの八大人学の後の方を読んでもらったら分かるんだけど、こんな教え私聞いたことないぞって道元人自身おっしゃってるんですよ、あの中で。なんでこんな素晴らしい教えがあるのに私聞いたことないよっていう愕然としてんのね。それはちょっとびっくりするぐらい道元人非常にあの正直に書いてらっしゃるんですよ。だからこの八大人学って ほぼねマインドフルネスとか中心とした教えなんだけど、でこんな素晴らしい教えがあるのに全然私らには伝わってこなかった、そのことにびっくり仰天しているっていうのがあの八大人学のポイントなんです。実は、まあ、それ先週言わなかったけど、でそれはなぜそんなことできたかっていうと、あの、まあ、ご存知のようにね、あのパリ語の経典に対応するのが漢訳経典の中であのアゴン経典なんだけども、でご存知のようにアゴン経典というのは非常にあの見下しされてきた歴史があるわけね。もう要するに正常経典だって言って、だからろくに誰も読んでなかったんですよ。だけど道元禅師というとアゴン経典非常に丁寧に読まれて、でそれでこういう教えを発見されて、で同時にこれは素晴らしい教えなんだけども全然私らはこんな教え伝わってきてないよっていうね、あのことを言われたんですよ。あのそれが八大人学というあの諸国幻想の一種のポイントなんだけど、でそのぐらい、あそこでね道元みたいな人は何か感じてたんですよ。要するにあの東アジアの大乗仏教の流れに致命的な欠陥があって、でその致命的な欠陥というのが結局マインドフルネスがはっきりしなかったというこの点ね。繰り返すけども念っていう言葉ありましたよ、漢訳経典の中でね。だから念という言葉はもちろんマインドフルネスをサティの意味なんだけど、だけどに日本の大乗仏教、東アジアの大乗仏教の我々は念をっていう漢字を見てもね、そこからマインドフルネスということを発想することはできなかった。私もできなかった、ティク・ナット・ハンさんにお会いするまでね、っていう歴史があるわけね。それだからマインドフルネスっていうものを手がかりとして我々は初めてね、一歩踏み出すことができたんですよ。でそれが 1.0 から 2.0 への転換ですね。でそれで、それがまあここ日本でもここ十何年の間に起こったこと でそれで、まあ、そこまでいいんだけど、あのでここ私らのここ1ヶ月の特にこの1ヶ月の話、あるいはもうちょっと多く取れば私が、ネパールから帰ってきた、あの、まあ、ちょうどネパールから帰って3年になるんだけど、 この3年間ずっとお話ししてきたことのポイントも結局、2.0 だけでいいのか、ね、やっぱりもう一つ、転換しなきゃいけないんじゃないか、その転換をまあ今 3.0 と呼んでんだけど、ね、そこだけをもうこの3年間ずっとお話ししてきて、ようやく、そこら辺が、見えてきたんじゃないのかなっていうねことなんですよ、ね。でこのね今これ今読んでるガータはこれもう 2.0 のガータです。で次に読むのが 3.0 のガータだから、ね。でそれで、まあ、私が本当に今嬉しいのは、まあ、今こういう 2.0 と 3.0 の話を今しているんだけど、これがねようやく伝わり始めたかなってね。でちょうど3年前に私もそういう問題意識を持ってたんだけど、私自身の中でも全然整理されてなくて、だから私自身が整理されてない話を聞かされても全然もちろん整理されてないから全然分からなかったと思うけども、ようやくね3年かけて私の中での整理が終わって、私の中で整理終わったのを今度はいよいよ皆さんにこの整理整理を理解してもらうっていうことをね今話していて、でこれがどれほど通じるかが、あるいは全く通じないのか非常に心配だったんだけど、完全に、ね、もうたくさん何千何万人の人が通じたなんてことはまだ起こってないんだけども、だけど本当に、まだ少数だけども、ああ本当に伝わったって私自身がね、最近感じてますので、非常にそこは今嬉しいんだけどね。それでちょっと待ってね、今これ 2.0 のガータを読みますね。で 2.0 ってことは要するに、マインドフルネスが手がかりなんだよ。皆さんがねどうしようもなく今不安じゃないですか、ね、心配事あるじゃないですか、ね、いろんな執着あるじゃないですか、で何か欲しいじゃないですか、だけど欲しいけども手に入らなくてイライラするじゃないですか、ね、そういういろんなことがある、そういう日常を生きて いらっしゃると思うんだけども、その日常をたった一つのことで回転転換することができる、このたった一つのことっていうのがマインドフルネスです、ね。で今ね鐘を鳴らして皆さんにお願いしたのは鐘の音に対してマインドフルであってほしいってことをまあお願いして、ね、それで鐘の音を今完全に聞くことができたときに皆さんの心の中に、今から読むことが起こったはずなんですよ、ね。どういうことが起こったか、ね、ちょっと丁寧、今日はちょっと丁寧に読みます。ちょっと、まあ、さっき星さんの訳も紹介したけども、今からちょっと私の訳でね、私の訳って私の解説でやっていきますね。 Hearing the bell、ね、で鐘の音を聞いたわけです、ね、鐘の音を聞いて、でこれはね、なんていうかな、ティム・タハンさんたちはよくやるんですよ、されるのね。これなんていうかな、ベル、リンギングベルメディテーションとかなんかいろんな題つけてね、でこういう、まあ、これちょっとチベットの鐘だけど、日本の鐘を使ってね、それでよく、ね、鳴らして、で特にね、ティム・タハンさんの法話なんて皆さん聞いたことないと、まあ、井口さん聞かれたと思うけどもないと思うんだけど、人はね、あの方はダルマトークの、ね、途中で急に黙られて鐘だけ鳴らすんですよ鐘だけ鳴らしてね、それでそれはもう会場に来てる人分かってるわけね。じゃあみんなちょっと今まで木村さんの話をバーって聞いてたんだけども、その鐘が鳴るとちょっとやめて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いてでね、会場に来てらっしゃる方みんなされるんですよ、ね。私もしようかなと思うんだけどね、なんだけど、それはなぜかって言ったらば、まあその法話だからまあいろんなこと考えちゃうわけですよ、ね。だけどもちょっと時には考えすぎちゃうわけですよ。だからその時に法話の途中に鐘を鳴らすことでもう一回その場所に戻っていく、ね、そういうことをされてるんです、ね。だからこのヒアリングダベル、鐘の音を聞くっていうのはだから、ね、皆さんが家に帰って、まあ、多分ベル持ってらっしゃるでしょうから、なんかどうしようもなく、ね、イライラして、あるいは不安な時に あのベルをこうやって3回ね静かに鳴らして、でそれで、吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いてってね、あのしてみる、ね、それだけで本当に皆さんのどうしようもない不安な気持ちは変わります。本当に変わるんですよ。そんなバカなんてどうせあのやったことない人思うんですよ。そんな鐘の音なんで聞いただけでそんな変わるんですか、ね、やっぱりそんなやっぱりなんかあの精神科医の人からなんかものすごい強烈なあの薬処方してもらわないかぎり私のこの不安はどうしようもないなんて思うわけですよ。だけど本当に試しにやってみただけで変わるわけね。こんなあの簡単なことないじゃないですか。お金もいらないし、あの処方箋もいらないし、でそんな強烈な薬というのは必ず副作用ありますからね。あの本当にだけどこの金のに集中するというのは全然副作用ないですから。ですか。そしてヒアリングでそういう金の音を聞いたときに、私は I am let go of all afflictions、 私はすべての苦しみを手放すことができる。そして My heart is calm、 私のハートはね非常に静まって穏やかになって、そして My sorrow ended、 sorrow というのは悲しみですよね。で悲しみが end、 あの終わったなんていうと、そんなうまくいくかよってどうせ皆さん思うでしょう。あのどうせ私のこの苦しみをどうやってそんな簡単に手放せるんですか、どうしてそんな私のハートが静まって、ましてや私の悲しみが苦しみがね、あの寂しさがやりきれなさが終わることができるんですかってね。できるんですよ。できます。なぜか、ね、なぜか。でこのなぜかっていうところをきちんと理解しないと、まあ、そこまではねここでは説明されてないから、まあ、これは説明する場所じゃないかされてないだけなんだけども、あのそこをねきちんと理解してください。じゃあそれなぜあの皆さんが鐘の音を聞いただけでね、あの苦しみが終わるのか、ちょっと調子良すぎるぞってなるじゃないですか。これを古代広告になっちゃいますよ。それこそね、あの公正取引委員会から文句が来そうなあれじゃないですか。だけど、まあ、私も自信を持って言えるんだけども、はい、じゃあ皆さん鐘の音を聞きましょう、ね、鐘の音を本当にマインドフルに聞いたならば、皆さんは全ての苦しみを手放すことができて、そして皆さんの悲しみ苦しみ、ね、が終わります。ちょっと話よす調子良すぎますよねこれね。だけど本当です。これはでこれが本当だと本当にあの自信を持って、自分でもねあの自信を持てたら、そしたら皆さんの人生非常にシンプルになっちゃいますよ。で結局ね、あの私も本当にいろんな人に会ってきたんだけど、でせっかくその仏教に縁を持ってね、あのいろんな長老型あるいはリンポチェ型あるいは老子型と会っていろんなお寺行くわ、あの瞑想会に、ね、参加するわ、ね、あるいはどっかの瞑想センターにわざわざ行かれるとかね、まあ、いろんなことされると思うんだけど、なんかねあのそれでやっぱ落ち着かないんですよ。でだから落ち着かないからまた、まあ、あのあでもないこうでもないって言ってあらゆるところを訪ね歩いちゃったりとかね。でせっかくいい先生に出会ってなんか感じたはずなのに、その先生との関係を大事にしないで、もう二度と来ないとか、で本当そういうことがあるのね。で結局なぜそうなのかなと思ったんだけども、なんか話は簡単で、結局ここね今言ったところ、ここが納得いかないからなんですよ。鐘の音を聞いてね、それだけで鐘の音を聞く、鐘の音をマインドフルに聞く、まあこれはだからマインドフルに呼吸を見るでも何でもいいんだけども、その時に私は、全ての苦しみを手放すことができて、そして私のハートは非常に穏やかになって、そして私の悲しみ苦しみが、全て、終止符が打たれたということに対して自信を持てたならば、あとはそれをやるだけじゃないですか。ね、あとはやるだけってことは、まあ、あの一人でやるの大変だからね、やっぱりあの瞑想会にあの来るとか、ね、どっかのお寺行くとか、ね、そういうことを地道にあの勤勉にやるしかないんですよ。でもやれば そこにはもうやって我慢してやってそのうちどうにかなるんじゃなくて、もう今日ね、今日この場でこの池袋の金六市会館で本当にマインドフルに鐘の音を聞くことができたらば、皆さんの苦しみはもう終わって終わるんですよ。終わるの？終わんない？終わんないか。終わるっていう本当に自信を持てたらもういいわけね。だけど結局皆さんの問題は、ポッドキャストを聞いている方の問題は結局ここの自信持てないんですよ、ね、だからも持てないからちょっとこの薬効かないよねっていうんでまた別の薬をなるわけじゃないですか。でもこの薬飲めば、ああもう自分病気治ると自信持てたら、あとはこの薬を毎日毎日飲むだけじゃないですか、ね、あとは本当に毎日の地味な努力を続けるだけなんですよ。だけどこの結局この薬に対する自信を持てないから、この薬を毎日毎日取るっていうことをどういう努力も何かする気になれなくて、でまた別の薬を求めてしまうっていうことを私ら散々やってきたわけですよ。私もそうだったけどね。だけどじゃあこれ一体こんなこれ、まあね、聞かれたらちょっと公正取引委員会が文句を言いそうな古代広告ですよ、ね、普通の感覚からすれば。だけどなんでこんなことが言えちゃうのか、ね、それを理解するためにちょっとまあ多少たくさんのことを理解しなきゃいけないんだけど、まあ、これはこれ今は散々話してきたから今日は繰り返さないけども、結局マインドフルっていうのはどういうことか、マインドフルの反対って何ですか？何ですか？マインドフルの反対って分かります？マインドフルの反対は thinking ですよ。いいですか？考えることね。望月さん分かってます？それいいけど、
マインドレスじゃないんです。
マインドレスもそうだよ。マインドレスだから thinking するわけじゃないですか、ね、もちろんマインドレスはその通りですよ、ね、だから結局ね、マインドフルの反対は thinking なんですよ。考えることね。で結局その私らが、まあ、散々ねマインドフル、マインドフルサティですよ、気づくってことですよ、ね、気づくっていうことがうんともすんともはやっぱり私も含めてピンとこなかった。で私もその、もう先週話したけども、ティク・ナタ・ハンさんの本はずいぶん 前から読んでたんですよ。でこの人は Be mindful しか言わない人、まあ、もうそれ以上もちろん言いますけども、まあ、Be mindful っていうのは教えの中心の一つでね、で教えの中心で、だけどその Be mindful、 mindful で言いなさい、うんともすんともピンとこなかった。で多くの人が多分いまだにそうだと思うんですよ、ね、だから mindful っていうものに対して結局本当の自信が持てない。で結局、ね、どういうことなのかっていうと、マインドフルであるっていうことと、その今言ったように反対ってことはマインドレスなんだけども、森下さん言われた通りに、だけど本当の反対は thinking なんですよ、ね、考えるってことね。でそれでそう考えた方がはるかに分かりやすいです。で結局マインドフルでいるっていうことはどういうことかっていうと、 thinking が止まるってことなんです。はっきり言います。あるいはシンキングが落ちるってことなんですよ。で落ちない限りマインドフルでいることはできない、ね、だからこう考えたらいいです。結局、マインドフルってこととシンキングっていうものが反対ってことはどういうことかっていうと、両立不可能ってことなんですよ。インコンパティブルね、英語で言うと。だからシンキングをしながらマインドフルでいいよっていうのは無理です、ね、で逆に言うとマインドフルでいながらシンキングをするってことも無理なんですよ。だけどこれ今納得いかないでしょ。大抵ねそこら辺ごちゃごちゃなんですよ。こうやってごちゃごちゃで結局私ら その呼吸瞑想なり何なりが結局うまくいかなかったのはなぜかって言ったら、のシンキングとマインドフルがごちゃごちゃだったからなんですよ。でそれでそのうちに何が何だか分かんなくなっちゃって、自分が吸ってる息吐いている息をマインドフルにしているのか、あるいは自分が吸ってる息吐いている息をシンキングしているのかがね、それが結局分かんなくなっちゃって、でそれで多くの人が呼吸瞑想をするんだけど、その 呼吸瞑想するんだけど、私がいろんなことをやってたか見てきた限りね、私も本当に呼吸瞑想のど真ん中に、呼吸瞑想をやるど真ん中にいた人間だから分かるんだけどね。でみんなもちろん自分は、吸う息吐く息を今気づいてると思ってるわけですよ、ね、だけど本当の意味で気づいてたらもうそこで何かガラッと変わってなきゃいけないわけ、ね、だけど変わってないんですよ。で変わってないのはなぜかって言ったらば、その人が、呼吸本当の意味で気づいているんではなくて、結局単に呼吸を考えていただけなんですよ。そこを皆さん見てください、自分の呼吸瞑想ね。で呼吸吸っている、自分は吸っているとね、酒井さんは自分は呼吸を吸っていると気がついている、自分は呼吸を吐いていると気がついていると思ってたけども、実は呼吸を吸っていると思っている、呼吸を吐いていると思っているだけだったかもしれない、ね、でこれ非常に微妙です。非常に微妙、微妙だから何が何だか分からなくなるんですよ、ね、だけどこう考えた方がスッキリします。だからマインドフルであるってこととシンキングってことは両立不可能です。でこれ反対です、反対のもので。で両立不可能ってことはどういうことかっていうと、我々がマインドフルでいたときにシンキングは止まります、シンキングは落ちます。で逆にシンキングしちゃったらマインドフルね、呼吸瞑想で、しなさいと言われてもすぐ昨日のこと考えちゃう、明日のこと考えちゃう、ね、そしたらどうですか、もうとっくの昔に呼吸なんか忘れてるじゃないですか、ね、だからそのシンキングっていうこととマインドフルっていうこととは全く、反対で、で両立が不可能で、ね、でそれでだからマインドフルでいなさいよっていうことは、お釈迦様はねもちろんねご存知のようにアナパナサティスッタにしろ何にしろ言葉の表面的なところで言われているのは、いいですか、吸っていることに、気づきなさいよ、吐いていることに、気を吐いていることに気づきなさいよとしか言われてないわけですよ、表面的なところでは。だけどそのことの本当の意味はどういうことかっていうと、呼吸をね望月さん吸っていることに気づきなさいよって、気づくことによってシンキングを止めなさいよって言ってるんですよ。望月さん呼吸を吐いていることに気づきなさいよ、そして呼吸を吐いていることに気づくことでマインドフルでいることで、でシンキングマインドを落としなさいよって言ってるんですよ。だからその時に我々はマインドフルでいた時にシンキングが落ちるわけね、落ちるんですよ。落ちることによって、そこがポイントです。で結局これをね今まであんまりはっきり言ってこなかったんですよ。いや この説明初めてでしょ、ね、こんなことは長老方言わないですあの私はねちゃんと長老方は何言ってるかちゃんと分かってますよ、ね、私もだってそんなことずっといた人間だから、だから長老方はどういう説明されてるかを全部分かった上で今全く新しい説明してますから、なんか須田もちゃだとよテラバードのお得な説明知らないんじゃないかって、ね、思ってらっしゃる方いると思うけども、そうじゃなく私はもちろんテラバードなり何なりのお得な説明全部分かっていて、その上で、今新しい説明の仕方してるってことは、ね、分かってほしいんだけど、だから結局ねマインドフルっていうもののポイントは、マインドフルでいた時に我々はシンキングマインドが自然な形で落ちます。いいですか。それで今はこう、鐘を聞くでしょね、鐘を聞く、ね、鐘の音を聞く、もちろん鐘の音をマインドフルに聞く、ね、でマインドフルに完全に鐘の音に対してマインドフルに目覚めている。でその時に、ね、浅谷さんの浅谷さんの、thinking mind は落ちるんですよ、完全に聞いた時に。ですか。でその時に何を見ますか。皆さんの、いろんな苦しみ、ね、心配事、恐怖、執着、イライラ感、退屈感、ね、それらはみんな何なんですか。シンキングなんですよ。これ分かってるかな、ね、これが分かんないとまたちょっと話は別なのね。なんていうかな、我々がね心配すこと多いでしょ、ね、心配事があっていろんなこと心配してると思うんですよ。お金のことも心配してるだろうし、ね、就職のことも心配してる、あるいは ね、パートナー子供心配してる、ね、あるいはあのあ今日の都議会選の選挙結果のこと心配してる人もいるだろうし、あの、まあ、いろんなこと心配してるますよ、ね、あの衆議院がいつ解散になるかで、ね、もう心配してる人もいるだろうし、で要するにそういう心配の種原因は自分の外に客観的に存在していて、そしてその客観的に存在している、心配の種が自分を苦しめているっていうふうに考えたならば、私が今言ってること成り立たないんですよ。 Thinking Mind 落とすとかなんとかっていうことだから、 Thinking Mind 落としたってこれ残ってんだから、そんなの単なる現実逃避じゃないかってことになっちゃうじゃないですか。そうなんだけどもね、だから多くの人にとって瞑想なんて意味持たないんですよ。だけど皆さんがね、まずやんなきゃいけないことは、自分の苦しみっていうことが本当にどういうものなのか、本当に皆さんの苦しみっていうのが、本当に苦しみの原因が何か客観的に存在していて、そのために本当に苦しんでいると思うんだったらば、そしたら皆さんにとって瞑想なんて意味持たないんですよ。それだったらさっさとこっちのことを解決した方が早いわけで、お金がないってことが苦しみの原因だと思うんだったらば、さっさとお金を何とか手に入れた方が早いんだし、ね、だけどもそうではなくて、そのまあお金っていうのは確かに苦しみのもとになるんだけども、だけどもじゃあいくらあれば苦しみから解放されるのかを考えていった時に、あどうもいくらあればお金がいくらね、貯金にがあれば自分は苦しみが解放されるかを考えたら、例えばビル・ゲイツって人が、あの人苦しみが解放されてると思います？してないですよ、ね、もうとうとうあの Google がChrome OS 出しちゃったから、いよいよマイクロソフト帝国、ね、ガタが来ますからね。だからもうマイクロソフトの将来どうせ心配してるだろうし、まあ、これ関係ないんだけど、だから私らが今本当に知らなきゃいけないのは、自分の苦しみは自分の心がってことは thinking がですよ、もっと詳しく言えばね、が作り出しているんだってことを本当に本当に納得いかなきゃダメなんですよ。これが結局納得いかないから、瞑想が意味を持たない、ね、だからまず皆さんにしてほしいのは、皆さんの苦しみは本当に、客観的に存在する原因によって苦しんでいるのか、それともそうではなくて、皆さんの例えば心配事が止まらない、ね、あることに対して心配して止まらない、この止まらなさ加減、ね、で止まらないってことはもう自分の心が問題だってことじゃないですか、ね、でそうなってくると、あ自分は何か客観的に存在するものによって苦しんできたわけじゃなくて、自分の心、ね、今日の文脈、今日の言葉で言えば、自分の thinking によって苦しんできたんだってことは本当に納得がいくことね、そこがもう最初の第一歩です。ここが納得いかない限り、皆さんにとって瞑想もあるいは仏教を勉強するってことは意味持たないんですよ、ね、そしてもしね、皆さんが自分の苦しみが自分の thinking によって作られているってことが本当に納得いったならば、じゃあそのシンキングをどうしたらいいかっていう次の一歩を踏み出せるわけね。でその時に、今日の文脈で言ったらば、マインドフルとシンキングっていうものは両立不可能で、ってことはマインドフルでいた時に自動的にシンキングが落ちる、シンキングが手放されるね、シンキングがストップする、それだからいいですか。で結局こういう構造になってるんです、ね、なぜ今日はこんなの古代広告じゃないかって言われるかもしれないけども、なぜ鐘の音を、マインドフルに聞いたときに我々は全ての苦しみから解放されて、我々の悲しみが完全に終止符を打つのかって言ったならば、結局我々の苦しみも悲しみも全てシンキングによって作られていて、そしてマインドシンキングからによって作られているから、我々が、マインドフルであったときに、マインドフルであることでシンキングが自動的に落ちて止まって手放されて、そしてシンキングがもうなくなったから、 ってことは苦しみの原因がなくなったってことじゃないですか。だから我々は苦しみから解放されるっていう構造になってるんです。でそこを、理解してください。 そこを理解できない限り今日ティクナさんが言われていることなんて本当の夢のまた夢です、ね、だけどもそこを理解できたらば、皆さんの修行っていうことが見通しがつきますね。いいですか。でそれでマイソロエンディッドですよ。私の悲しみはとうとう終わった。この終わったっていうのはね、まあ、ここでは、まあ、もちろんね今日ねなんとなくなんか心配事して今日来られて、でさっき呼吸あ鐘の音を聞いただけ、あなんか心配事なくなっちゃったって感じたか、人が多いと思うんだけど、だけどこのねティクナ・タンさんがエンディルって言った場合のエンディルっていうのは本当に終わったって意味なんですよ。最終的に終わったって意味なのこれは。まあ一時的にね、まあ、井口さんのなんか心配事が今日ちょっと気楽になったっていう意味ももちろんあるけども、それ単にそれだけじゃなくて井口さんの、悲しみ苦しみが本当に最終的に終わったっていうねことなんですよ。それぐらい重い意味なんですここでは、ね、でそれが井口さんそれをそんなことがそんな奇跡がどうやって起こるのって言ったら簡単なことで、井口さんはただ単に鐘をマインドフルに聞くだけで、ね、だからそこが納得いかないと井口さんの人生納得いかあのらし開かないですね。いいですか。はい。そして、それでもっとすごいことをおっしゃるわけね。I am no longer bound to anything. Bound to っていうのは縛られるってことなんですよ。まあ星君は縛られるって書いてね、なってるけど。だから I am no longer bound to anything. どんなものにももう我々は縛られない。これ何のこと言ってますか。究極的に我々はもう輪廻から縛られないってことなんですよ。究極的にはね。まあ、ただそれちょっと究極的すぎるからいろんなものからね、からじゃあなぜそうなのかって言ったら同じ論理ですよ。要するに私らはいろんなことに縛られてきたじゃないですか。いろんなことにね、自分の心配事にも縛られるしね、いろんなものに縛られる。でも我々は結局何に縛られてきたのかっていうとThinking に縛られてきたんですよ我々は、ね、思いに縛られてきたの我々は、ね、酒井さん他に何もないんですよ。酒井さんを縛ってきたのは酒井さんの Thinking だけなんですよ。そこが本当に酒井さん納得できたら酒井さんは解放されるんですよ、ね、それだけだから、皆さん、まあ、なんか皆さんも不自由でしょ。はっきり言って自由を感じてないでしょね。まあもちろんいろんなことで自由縛られてる、まあ、会社のボスに縛られてるし、ね、奥さんに縛られてるわ、旦那に縛られてるわ、ね、まあなんだけども、で結局みんな自由じゃないんですよ。だけどなぜ我々が自由じゃないか、なぜ我々がなんか縛られた感じがするのかって言ったらば、別に何にも縛られてるわけじゃなくて、他のなんか外にある客観的なものによってね、そうではなくてやっぱり結局我々は我々のシンキングによって縛られてきた。だからマインドフルであることによって、鐘の音をマインドフルに聞くことによって我々のシンキングが落ちて、だからそのシンキングが我々を縛ってきたんだから、縛ってるものがなくなったら我々は自由じゃないですか、ね、そのことなんですよ。でその時にどれほど我々は広々とした世界に出られるか、狭い世界を生きてきたわけね我々は。でその狭い世界を生きてきて、で何を考えてきたかっていったら、結局自分の幸せだけのこと、自分の幸せをだけを考えてきたわけね。で自分の苦しみを何とか逃れたいと思ってきたわけですよ。でそういう狭い自分の殻の中に閉じこもった人間にとって、他人なんて ほぼ存在しないじゃないですか。でましてや他人の苦しみ、そんなことしたことじゃないわけですよ。ね、したことじゃないですよ本当に、ね、だからそういう狭い殻の中で生きている限りは他人の苦しみなんか知ったことじゃなくて、だけど今マインドフルでいることで我々はシンキングマインドから解放されて、で我々はシンキングマインドから解放された時にものすごく広々とした世界に出て、 でその世界の中ではじゃあ一体何が起こるか、ね、我々閉じ込められた時には他人の苦しみが全然知ったことなかった。で今初めて自由になって、我々は私の苦しみと同時に、他の人の苦しみを聞くことができるようになるわけ、ね、でそのどうやって聞くことができるようになるかを、まあ、学んでいくっていうことが、修行のポイントになってくるわけね。でこれはああこれはもう慈悲の瞑想でカルナで、カルナっていうのは他人の苦しみを自分のもとで受け取るから受け止めることだが、よしじゃあ自分あのカルナを発達していきましょうっていうまあことなんだけども、だけどなんかね単にそういう人工的なことではなくて、その我々は thinking mind を手放すことで我々を、囲っていたものから解放されて、その時に初めて結局私と他人っていう、との間にあった私と他人を隔てていた壁が取り払われて、でその時に初めて、私と他人っていうものの区別がないってことに気づく。でその時になって初めて、我々は他人の苦しみを知るってことができるんですよ。でだからね、結局今までカルナ瞑想うまくいかなかったでしょ。なぜか簡単なんですよ。望月さんが望月さんと他人とが分かれて中で生きていて、それで望月さんがなんか、ね、誰かの先生からカルナ瞑想を教わって、よしじゃあ他人の苦しみを感じるぞなんて無理なんですよ。そんなことはね、そうではなくて、まあ、無理かせいぜい偽善者になるぐらいな話なんですよ、ね、かあるいはすべて生きとし生けるものが苦しみが解放されますようにっていうなんか大人事をして終わりになっちゃうんですよ。だからカルナ瞑想なんか絶対うまくいかないんですよ、そうである限りは。でカルナ瞑想のポイントっていうのは、その自分と他人とを隔ててきた壁、それが音を立てて崩れます。いつ我々がシンキングを手放したときに、それはいつですか？マインドフルだったとき、ね、マインドフルだったときに我々はシンキングを手放して、でシンキングを手放したときに我々と他人とを分けていた壁が崩れ落ちて、そして我々と他人とがつながっている、まあ、つながってるっていうとね、なんか A があって B があって A と B がつながってるってイメージなんだけども、本当はそうじゃないんですけどね。まあ今いいわ。でそうすると他人の苦しみっていうのはもう他人の苦しみじゃないんですよ、自分の苦しみなのね。ここがカルナ瞑想のポイントです。カルナ瞑想っていうのはね、普通は他人の苦しみを感じるってことだったじゃないですか。あれ嘘ですよ。他人の苦しみである限り感じられるわけないんですよ。そうではなくて、もうそこでは私と他人との区別がないから、たとえそれが望月さんの苦しみであっても、それは望月さんという他人の苦しみじゃなくなるんですよ。なぜかって言ったら、私と望月がつながってるから、ね、それをに気づくことがカルナ瞑想のポイントだから、いいですか。そして、で When understanding is born in me, compassion is also born。 でそれで、understanding と compassion ってこの2つの言葉を、ね、使ってますけども、これもちろん知恵と慈悲ですよ。でそうするとね、まあまあ、これは普通の解釈すれば、やっぱり他人のことをきちんと理解しないと他人の苦しみ分かんないから、だから慈悲持てない、ね、だから理解するってことと慈悲ってことは非常に同じなんだってぐらいのレベルでも理解できますよ、当然 ね。だから他人を本当に理解することをね、大事なんだよ、ね、そんな外国人だからといって、あるいは別の宗教の人だからといってあれしないで本当に理解しましょうっていうレベルでもそうです。だけどね、ここで言ってはそんなレベルの話じゃなくて、その我々がマインドフルであった時にシンキングが手放されて、シンキングが落ちて、でその時に、我々と、他人と隔てていた壁が一気に落ちて、でそう理解するのがウィズダムじゃないですか。アンダースタンディングでしょ、理解でしょ。でその時に、でその時にコンパッションもね、慈悲っていうものもそこにある。だからこれもね、コンパッションとは何か、慈悲とは何かってことをここ1、2年ずっと話してきましたけども、でこれはまあ皆さんが慈悲の瞑想をやってお分かりのように、慈悲の瞑想はうまくいくわけないんですよ。普通にやったら普通にやったらね、普通の理解でやったら ね、酒井さんと他人とが分かれている限り、酒井さんがいくら頑張ったって他人に慈悲を送ることなんて無理なんですよ、そんなものは。だから慈悲の瞑想ってそうじゃなくてね、そうじゃなくて酒井さんと他人とのが本当に分かれているのかをチェックすることなんですよ。その上で実はそんなとこがなくて、分かれてなくて、もう全部地続きなんだっていうふうに酒井さんがアンダースタンディングしたとき、理解したとき、そういう知恵を持ったとき、そのときにその知恵のある場所に同時に慈悲もあるってことなんですよ。なぜかって言ったら、酒井さんとね、望月さんは他人だったかもしれない、他人と思って一生懸命望月さんに対して慈悲を送ろうとしてたかもしれない、だけど送れなかった。だけどもその差がなくなったときに、地続きだったときに、もうその時に自然な形でそこには慈悲があるってことですね。だからそれがね、慈悲というものと知恵というものが同じだっていうことの意味です、ね、究極的な意味ね。でそれでもう分かるでしょ。今じゃあ星君の訳のだけもう一回読みますよ。今の私の解説を思い描きながら聞いてくださいね。これ星君の訳だから、鐘の音を聞くと、私はすべての苦しみから解放されます。私の心は落ち着き、私の悲しみは終わりを告げます。私はもはや何者にも縛られることはありません。私は自分の苦しみと他人の苦しみに耳を傾けることを学びます。知恵が私の内に現れるとき、思いやりの心もまた生まれるのです。完璧にわかりますね。いいですね。はい、まあそうなんだけど、これはまだ 2.0 の話なんだけどね。はい、じゃあこれから今 3.0 いきます。まあ続けて鐘の音を聞くのガータなんだけど、先週もね、トイレのガータであれが 3.0 だって言いながら、ちょっと 3.0 の説明できなかったんだけど、まあインタビューの話だったからね。これもインタビューですね。はい、インタービーングっていう、ね、言葉、ティロナさんの言葉、インターって分かるでしょ。インターナショナル、ね、インターナショナルっていうのは ネーションの間ってことですよ。だから国際的なって意味になるわけですよ。だからインターっていうのはその間ってことね。でビーングっていうのはビーングですよ、 B 同士のね。でそれで全てのものがつながり合ってるってことで、インタービーイングっていう言葉を、まあ、ティロナさん作られたんですよ。だけどまだこれ英語の辞書に認定されていなくて、でこの間インタービーイングってやったらスペルチェック引っかかったからねスペルチェック引っかかって、スペルチェック引っかかって、これ間違ってるってね、言われちゃったけど、うん、だから今インタービーイングってタイプするとスペルチェック引っかかりますから、ね。それで鐘の音を、ね、聞く、このじゃガータを、ね、先読みましょう。まず英語ね、May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest places, may living beings hear it clearly, so that understanding may light up their hearts, and without hardship, they may transcend the realms of birth and death. Wow! もう輪廻超えちゃうぞ、本当に。はい、それで星くんの役ね、星ゆまくんの役。この鐘の音が宇宙を深く貫き響き渡りますように。まあこれお祈りしてるんですよ。暗黒の場所であっても、生きとし生けるものにこの音がはっきりと聞こえますように。知恵が心を照らし出し、安楽のうちに生と死の連鎖を乗り越えられますように。ね、ティクナタハンさんのガータっていうのは前も言った、さっきも言ったけど、一応伝統にのっとってんですよ。でこれは、これ今禅寺行ったら分かるんだけど、禅寺に大きな梵鐘があるでしょ。であれを、まあ、夜明けとか夕暮れ時に禅僧たち打つんですよ、ね、鳴らすのね。でその時にガータがあって、でそれでこの梵鐘を鳴らすことで、この梵鐘の音がねずっと響き当たって、そしてその響き当たったこの音を聞いた全ての生きとし生けるものがどうぞ、苦しみから解放されますようにっていう思い、願いを込めて禅僧たちは打ってるんですよ。でそのガータがあるんだね。でそれとそれに基づきながら今この、現代風のガータになって、だから当然お分かりのように、これは、鐘を打つ前にね、 同化この鐘の音が響いて、でそのこの鐘の音を聞いたすべての生きとし消えるものが、解放されますようにっていうお祈りをしてからこうやって打つんですよ、ね、だからそういうあの実用的な意味もあるわけね、まあ、ていうか、まあ、あの前週 の,、ね、あの修行道場だと大体もうそういうふうになっているんですよ、はい、でこれ の,、あのティグナタハンさんのご自身の解説ですね、はこうなってます。瞑想の働きは私たちを生と死の連鎖から目覚めさせることです。そうすることにより生と死は私たちに近づくことができなくなります。歴史的な次元から見ると私たちはいくつもの出生証明書と死亡証明書を得ています。これは波の世界です。波は始まりと終わりの時点を持ちます。しかしこれらの特徴を水そのものの中には見出すことができません。水の世界においては生も死も存在も非存在も始まりも終わりもないのです。水に触れるとき究極の次元で真実に触れ、これらすべての概念から解放されます。花はそのうちに全宇宙を内包しています。花は土、ミネラル、種、太陽の光、雨、その他、その他多くのものから生み出されるものです。瞑想をすることでインタービーイング、相互依存の原理ね、すべてのものがつながり合っていること、すなわちあらゆる存在の持つ生まれることも死ぬこともないという性質が明らかになります。生命は連続しています。枯葉が大地に落ち湿った土の一部となり、次の春に樹上に別の形をとって咲くための原因となります。すべてのものが生まれるかのごとく死ぬかのごとく現れます。私たちが死と呼ぶ日は他のたくさんの形態となって存在を続ける日なのです。もし究極の次元において自分の愛しい人にどのように接触するか知れば、彼らが亡くなった後でさえ彼らは常にあなたと共にあるでしょう。もし極めて深く見つめれば彼らがあなたに微笑みかけているのがわかるでしょう。ね、あの 3.0 っていうのをお分かりいただけると思うんですよ、ね、これね、どんなこと言われて困ると思うけども、あのねこれ今ね生と死って言ってるけど、生と死って言われてもピンとこないでしょ。なんかで特に生と死が私たちに近づくことができなくなりますね、どういうことですか。それではピンとこないと思うよね。ただこれね、あの簡約経典でいくとちょっとピンとき始めると思うんだけど、簡約でね、生と死って書いて、普通は生死じゃないですか、現代の日本語だとね。だけど簡約経典の中は生死って読むんですよ、生死、ね、これちょっと覚えておいてくださいね。生死って読みます、生と死って書いた時、ね、でそれで生死って言った場合はもちろん、生まれることと死ぬことなんだけども、あのだからもちろんそれは十二因縁の一つですよ、初期仏教的に言えばね。だけどあのこれ単純にそうじゃなくて、まあ、もうはっきり言って輪廻のことなんですよ、まあ、はっきり言って別の当たり前か、ね、だからそういう私らが輪廻を繰り返して苦しんで苦しんで苦しんで苦しんで生きてきた、生まれては死んで生まれては死んで生まれては死んで生まれては死んで生まれては死んで生まれて死んできたということを、まあ、輪廻とも言うことできるし、あるいは生死ということもできるんですよ、ね、だそういうふうな文脈になってます。だから生と死が近づくことができないってことはどういうことかというと、実はもうここでね、輪廻から超えてるってことを言ってるんですよ、ここでは。 そこまで言ってるのね。でそれで今ね、あの波と水っていう出たけども、これも非常に有名な例えで、あの例えばね、あの、まあ、私は稲村ヶ崎っていう、まあ、海の目の前に住んでんだけど、で 毎夕方に散歩するんだけども、まあ、波というのは、まあ、いろいろあるわけですよ。静かな時もあれば、ものすごく大きな波でね、あのサーファーたちが喜ぶ時もあるんだけど、まあ、稲村というのはサーファーの、あのサーファー銀座になってて、あのサーファーたち大勢いるんだけど、だけど、だから波だけを見るとね、本当に毎日毎日すごく変わるし、ですごい大波を見るとわーって来るしね、台風なんか近づいてくるとね、なんかものすごいことが行われているように見えるわけですよ。そうなんだけども、だけども要するに波として捉えたらばものすごいんだけども、だけど波っていうのは何でできてるかって言ったら水じゃないですか、海水ですよね。でだから海水って見たらいかにもね、波っていうのは何か起こってるように見えるじゃないですか。だけども寄せては帰り寄せては帰り寄せては帰りしてるんだから、 水という立場から見たら全然何も変わってないんですよ。量も増えてないんですよ、ね、そういう見方をするわけね、水と波っていうね。だから波っていうのはこうやって表面的にこうなってて、だけど水っていうのはそのこれそのものですよ。だからこれそのものと見たら何も変わってないっていう見方をね、大乗仏教よくするんですよ。特に大乗起信論かなんかでね、よくやりますけども。で、結局これ何を言ってるかっていうと、このいかにも何かが起こっているのが波の世界ね。いいですか？だけども、それは、その裏返しの面で、それは水の世界でもあるんですよ。で、水と見たらそこは何も起こってないじゃないですか。ね。で何も起こってないし、何も増減もしてないわけですよ。増えてもいないし減ってもいないし、ね、でそれで、まあ、これから私は、まあ、ここら辺の微妙なところを説明していかなきゃいけないっていうことを、まあ、先週ぐらいから言ってますけど、ね、要するにこれは 3.0 の世界なんですよ。要するにこれどういう世界かっていうと、その 2.0 から 3.0 に入ったときに、ガラッとした世界観が変わる。どういうふうに変わるかっていうと、2.0 か 3.0 の入り方は主体と客、まあ、今日は主体と客体の話は全くできないけども、ね、まあ、先週先々週先々3週間ぐらいずっとやってきてから、まあ、分かってると思いますけども、主体と客体っていうものが実は存在しないっていうことを、経験する。そうすることによって我々は 3.0 の世界に入っていけるってことをね、言いました。でも入っていかない人もいるんだけど、まあ、それはそれでいいんだけどね。じゃあなんで入っある人入っていって、はい、ある人入っていかないんだというこの間質問を受けちゃったんだけども、メールでね。だけどそれは分かんないです。それはなぜかって言ったら、主体と客、まあ、私が今言えるのは主体と客体がないんだ、主体と客体を超えた世界があるんだっていう発想は完全にマハヤのバージョンになってからの発想であって、そういう発想はテラバダの世界にはないですから。だからテラバダの世界だけで生きてきたビルマの方々、スリランカの方々がこの考え方を持たないというのは当たり前でだけなんですよ。それでね、でそれで2.0 から 3.0 に入っていく入り口が、主体と客体が実はないんだっていうことを見て、でそれでつながっなって、でその後でもう一回、だけどそれが完全に何も全く何にもない、単なるわーって単なるね、無意識状態になるっていうことではなくて、そこからもう一回この現実世界にを見て、でその現実の世界っていうのは、私がいて皆さんがいて、私がいてテーブルがあって、私がいて店長があったっていう、完全に主体と客体が分かれた世界じゃないですか、ね、そうなんだけども、我々はこの世界に、戻ってきたんだけども、我々は主体と客体がないっていう世界をくぐり抜けて戻ってきたんですよ。そこがね、違うの。なぜ違うかって言ったらは、例えば望月さんが生まれて育って、望月さんがいて世界があってってね、主体と客体が分かれて世界をずっと生きてきて、だけどもその時では完全に望月さんと世界と分かれっぱなしなんですよ。分かります？でその子には何のつながりもないわけで、そしてそのつながりがないところで一生懸命慈悲の瞑想やったんだけど、うまくいかなかったで、一生懸命他人の苦しみを感じるぞと思ってやったんだけども、全然感じられなかった。一生懸命他人の幸せを喜ぶぞと思ったんだけども、やっぱりどうしてもジェラシーが湧いてきてしまったっていうね、なってしまうんですよ、ね、だからそれで私はね、慈悲の瞑想っていうのは皆さんに大いに失敗してほしいんですよ、ね、失敗して慈悲なんか持てないっていう自分にさっさと愛想尽かしをしてほしいの ね。でそれでなぜかって言ったらば、慈悲の瞑想っていうのは別れた世界での話じゃないんですよ、ね、慈悲の瞑想っていうのはもうすべてが分かれてないんだっていうことが分かって、世界で自然な形で湧き起こってくる感情を慈悲と呼んでるだけなんですよ。いいですか？だから皆さんが別れっぱなしのままで他人の苦しみを感じたり、他人に幸せになってほしいとか、他人の幸せを喜ぶなんてことは無理なんですよ。そんなことは別れた世界のままではそんな無理だったかって分かってるじゃないですか、 で皆さんが正直であれば無理だったって失敗したってことは正直に認めざるを得ないんですよ。でそれで慈悲の瞑想のポイントは分かれた世界のままだったら慈悲なんては成り立たない。じゃあ我々どうしたらいいのかって言ったらは、実は全てがつながっている世界を変えるしかないわけね。でその全てがつながっているっていうのを 2.0 から 3.0 に入っていくとき、つまり主体と客体っていうのが実は存在しないんだっていうことを経験したときに見るわけだけども、それはそうなんだけど、じゃあ 3.0 の世界が完全に主体と客体がない世界なのかっていうと、まあそうなんだけども、主体と客体はないんだけども同時にある世界なんですよ。そこが非常に分かりにくいのね。 1.0 の世界っていうのは主体と客体があってそれっきりなんですよ。つながってないのね。で、その世界で慈悲の瞑想をやろうとしたら完全に失敗するわけ。だってつながってないんだから、ね、で 3.0 の世界っていうのは一旦つながってるのを見た上でまた再びこのつながって、ない分かれた世界をどう扱っていくかっていう発想になるわけ、ね、でそれでだから 3.0 と 1.0 とは似てるんですよ、分かれているっていう面では。だけども 1.0 は完全に分かれっぱなしなわけね。で 3.0 は分かれてるんだけども同時にこれは分かれてないってことを本当の意味で分かってるね、でこの分かれてるっていうのは今の言葉で言えばティマタの言葉は生死のことなんですよ。生と死は分かれてるじゃないですか、ね、であるいは波なんですよ、ね、で分かれてないっていうのはこれ今の言葉で言えば水なんですよ。いいですか。だけどもじゃあ水と波っていうのは別々ですか。じゃないでしょ、ね、それは海に行ったら分かるように、もう海目の前で波があるんだけども、の波を離れて水はないじゃないですか、ね、で水のないところに波なんかないわけですよ。だから水と波っていうのは、まあ、言葉としたら別だけども、ね、水っていう単語と波っていう単語と別だけども、でもリアリティとしては同じものじゃないですか、ね、そういうことなんですよ。であるリアリティを水っていう風な側面から見ることもできるし、だけども波っていう風にも見える。だけど水と波とはなんか2つのものがあるってことじゃないでしょ。1つのものなんですよね、それそういう世界なんですよ。だからつながっているっていうふうに見えるし、分かれてるとも見える、一つのリアリティに対して。でそれを、例えを使えばこれを水と見ることもできるし波と見ることもできるってことね。だけど水と波と二つのものがあるってわけじゃないってことですね。でそうすることが、できて、でその時にこの、一つだっていうことをただインタービーングって言ってるだけなんですよ。ただね、インタービーングとかあるいはあのなんていうのか、全てのものがつながってるなんて言っちゃうとね、みんなどういうイメージを持つかっていうと、はいここに一つの瓶があるでしょ、はいここに一つの瓶があって、はいここに本があって、はいここに金があって、こういう、ね、4つのものが全部つながってるっていうふうにイメージしちゃうじゃないですか、ね、でそれがインタービーだっていうね、全てが相互につながっている、相互依存の原理、これとこれとはつながっているんだとかね。そうじゃないんですよ。そうじゃないの。そんだったらそれは単なる普通の世俗的な考え方だったり理解できちゃうじゃないですか。そうではなくてね、そうじゃなくて、いかにもこの創建美茶と家門かのと金と本とね、 IC レコーダーと、まあそれぞれがなんか別のものがあるかのように見えるんだけども、ただそれはあるかのように見えるだけであって本当はつながっている。だからそれは波がね、波を想像すれば分かるように、この A という波が来て B という波が来てね、 A という波も B という波も、まあそれ見ればバラバラに見えるけども、だけども水としては全く一緒だっていうね、ことなんですよ。でそれで、そういうふうに波として別々に見えるっていうのをティク・ナット・ハンさんはこれは単なる概念だって言ってるわけね。でだからこの間ね、トイレっていうところで やってちょっとしりきれとんぼになっちゃったけども、何でしたっけ、汚れている、汚れがない、増える減る、ね、これらの概念は私たちの心の中にのみ存在している、インタービーイングという真実は比類なきものです、ね、だからそういう分かれた世界っていうのは私らの 心の中で言ってるのは単なる概念に過ぎないって言ってるんですよ、ね、そして概念に過ぎなくて概念を通しては分かれているんだけども本当のところではつながっている、ね、それをそのつながっているってことをインタービーングって言ってるだけで、だからそれはもちろん全てを超えてますよね、なわけね。だからだからその時に、もう終わりますけども、この2番目の鐘の音を聞くのガータは結局ね、鐘の音を皆さん今から鐘打つからね、聞いてくださいよ。で皆さんが本当にこのマインドフルに聞いてくれたら皆さんは生涯を超えるような、ちょっとあまりにも古代妄想じゃないですか、古代広告じゃないですか。だけどもこれは本当のことでね、皆さんが本当にマインドフルに鐘の音を聞いたら、マインドフルっていうのは何でしたっけ、 Thinking は手放されるってことでしょ。で Thinking は手放されて Thinking がないってことですよ。でそして、今ね輪廻っていうのは生死ですよ、生と死ですよ。で生と死っていうふうに分かれた世界、そういう分かれたものっていうのは全て Thinking が作ったもの、概念が作ったものだから、概念が、ごめんなさい、 Thinking が落ちた時に我々の概念も全て落ちて、でその時に我々は、生と死っていかにも何か生、何かが生まれて何かが死んだっていうふうに見えるんだけども、それはあくまでも表面的な理解であって、実のところは実は何も生まれてないっていうね、何も生まれてない。それをハニシング何と言っても風生風滅って言ってるんですよ、ね、風生風滅、何も生じてないし何も滅していない、ね、っていうだけなの。だから、ね、坂井さんの今までの人生なんか誰かが生まれたり誰かが死んだりしてるように見えたじゃないですか。だけどそれはただ単にそう見えているだけで、本当のところは何も生まれてないし何も生まれ召してない。ってことは結局皆さん何年生まれですか、1970年、70何年生まれ、80何年生まれ、60何年生まれ。でいかにもなんか私らそう書きますよ書類にね、はい、生年月日書くじゃないですか、ね、だけどでそうすると本当になんかその日に生まれた、まあ、その日は単にお母さんのお腹が出てきただけなんだけどね。じゃあ お母さんのお腹が出てきた、まあ、月10日前に、まあ、受精卵として私ら お母さんの中に入ったんだけど、じゃあその時に本当に生まれたのかっていうとね、本当はそうでもなくて、だからお母さんのお腹から出てきた日でも、あるいはお母さん の子宮の中で受精卵となって私らがなった時でもなくて、ね、だから そこにその時になんか無からいきなりゼロかナッシングからいきなりねえオーナーさんって人がいきなり現れたっていうわけではないんですよ。っていうことはこれ一体結局どういうことを何を言ってるかっていうと、結局みんな何を心配してるか、要するに死ぬことを心配してるんでしょ皆さん、ね、一言で言っちゃえばね結局そうなんですよ。我々は何を一番心配してるかって、お金を心配してるんじゃないんですよ。お金がなくなることで危険を感じて、なぜかってやっぱり死ぬかもしれないからですよ。我々病気が怖いんじゃないんですよ。病気になることで死ぬことが怖いんですよ。だから結局私らが一番心配してるのは死ぬことなんですよ、ね、でなぜ死ぬことを怖がるかって言ったらば、非常に簡単な話、死んだら終わりと思ってるからなんですよ、ね、死んだら亡くなると思っちゃってるからなんですよ。だけども何も生まれてなくて何も知らないとなったら、結局死んだら終わりではないってことになるわけ。ちょっとこの話はちょっとまためちゃくちゃ難しい話だから、また次にしますけどね。だから、今日の話はね、マインドフルっていうことが一体どういうことなのか、でそれをもう一回やってください、ね、でそうすることによって、全く違う世界が開かれて、でそうすることによって、生まれることも死ぬこともない世界、ね、それが生まれることも死ぬこともない世界で、なおかつ何かが生まれ何かが死んでいるかのように見える世界ね、これが本当の世界のリアリティだから、ね、これが見えてくるのが仏教瞑想 3.0 の世界ですから、ね、今日の話どれぐらい通じたか通じてないか分かんないけども、 まあ、まあ大体ここで全て今日の話で般若心経も全部わかるし、マインドフルネスも全部わかるし、ね、と思います。はい、じゃあ一応今日は終わります。